毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています。キネマのおすすめ。さあ今日紹介するのは映画のぼうの城。2008年の直木賞にノミネートされまして、2009年の本屋大賞で2位を獲得した原作小説は、歴史小説を苦手だと思われる若者や女性から大変な支持を受けまして、累計150万部のベストセラーを記録しました。さて物語なんですが、天下統一を目前とした豊臣秀吉の軍勢2万人、それに対抗するのはわずか500人の忍城の軍勢。一見圧倒的に不利な状況の中、のぼう様と呼ばれる民から愛される成田長親は、思いもよらない戦法で大軍勢に戦いを挑んでいきます。成田長親役は野村萬斎、その他榮倉奈々、成宮博樹、佐藤浩市、山田孝之など豪華なキャストが揃った戦国大作絵巻、のぼうの城です。今日は犬堂一新監督、それから樋口真嗣監督、お二人にお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のぼうの城なんですけれども、日本映画にしては最近珍しいお二人の監督による共同監督作品ということになっていますが、その経緯からまず教えていただけますか。
この映画を最初に作ろうと思ったのは2003年ぐらいで、木戸賞という新人のシナリオコンクールで受賞した作品だったんですね。それを読んで映画にしようと決めた時に、やっぱり今もすごい大作として出来上がってるんですけれども、ボリュームのすごい多い作品で、細かい細部まで含めて、それを一人でやりきるとちょっと難しいんじゃないかというふうに思って、で前から友人だった樋口さんに一緒にやってくれないかっていうふうに誘ったんですね。樋口さんのこう作られた作品を見て、その能力をこの映画で発揮してもらえれば、必ずいい作品にどんどんなっていくと思ったので。
樋口監督、そういうお声かけがあったということですけれども。
いや、嬉しいですよね。僕も昔から犬堂さんの映画が好きだったんで、なんか一緒にやって、なんか一緒にやると、なんだろうな、最後出来上がった映画は自分の映画でありながら犬堂さんの映画で、自分の映画の中に犬堂さんの映画も含まれるみたいな、それはすごいワクワクすることだったので、何よりもやっぱり本当それ以上に、その時読ませていただいた台本がやっぱすごく面白かったし、これを二人でやるっていうことが、これはどんなに楽しいことが起きるのかなみたいな、ね、だからその後やっぱり6年以上準備というか、スタートがのサインが出るまで時間がかかったんですけど、その間やってる間でもずっと、なんだろうな、他の映画をやりながら、あ、こういうことやっておくと次ののぼうの城で使えるなとか、いろんなアイデアだったり、いろんなその技術的なことを試したりするのは全部のぼうの城のためにやってたみたいなね。それをね、かなり前の段階でそういう話をしたらすごい怒られたんですよ、いろんな人に。
なんでですか。
いや、それまで作ってた映画の関係者に、じゃあ俺たちはのぼうの城の何、実験台だったのかよとか、すごい怒られて、ね、そういうわけじゃなかったんですけど、でも本当なんだ、やっぱりなんだろうな、いつかこの映画を作りたい、違う映画を作っていながらも、その映画を作りたいって気持ちは絶えずあったんでね。
でも僕もそうですよ、僕もその間に7本ぐらい映画作ったのかな。でもその間作りながら、やっぱりエンターテインメントっていうか、娯楽映画の作り方っていうのをやっぱ考えながら映画を作っていて、でこれは必ずのぼうの城を作る時に生かせるみたいな、この経験が、そう思いながらやっぱ作ってるとこありましたから、
うん、その話を聞いてますと、双方のいいところといいますか、メリットがうまく出た作品にどうでしょう、仕上がったなっていう手応えはありますか、監督。
そうですね、いいところが出たっていうのもあるし、やっぱりその時間が置いたせいで2人ともすごい経験を積んだっていうことですよね、他の映画で。
なるほど。
でその経験を全部つぎ込めることができたので、それが結果的にすごく良くなったんじゃないですかね。時間が逆にあったことが良くなったっていうか、
樋口監督はやっぱそうなんです
、はい、もうすごい多分贅沢なことだと思うんで、例えば、ね、監督2人いるだけで、弁当代が全部倍になるじゃないですか例えばですけどね、全てのことが倍になるんですよ。
確かに
それは何だろうな、弁当だけに限らず、例えばじゃあ何だろうな、こういう場面を撮るっていう時に、ここが気になるとか、こういうふうにしたいっていうことが、同じ一致はしてるんだけど、 付けどころが若干目の付けどころが違うから、それはどんどんあの一つの画面の中にこう溢れていくわけですよね。それがなんか映画全編において多分普通の映画よりもそういう演出してるポイントとかそういうのが倍になってるはずなんで、多分倍以上だと思うんですけど、
それに対応するスタッフの皆さんは
かわいそうです本当俺スタッフじゃなくてよかったと思うぐらい大変だったと思います。逃げ道がないんで、2人見て
時代劇自体がやっぱ大変なところがあるので、やっぱり画面にこう人が映ってると、映ってる人って全部ゼロから作ってるんですよ。現代劇だったらエキストラの人はね、ある程度出れる形でそこに現れて撮影始められますけど、時代劇はもうみんなゼロから作り上げるので、その苦労がやっぱもともと大変なので、あのしかも戦国時代なので戦の最中とかみんなドロドロなんですよ。
ですよね、
それを毎朝作って、その衣装を毎朝また翌日に使えるようにしなきゃいけないみたいなこともやってるので、しかもその人数が半端ない人数登場してくるので、まあ大変だったと思います、
これやっぱ相当普通の映画よりも時代劇というのは手間暇かかるんですね。やっぱり
特に戦やると、
しかも監督が2人いるし、
そうなんですよね、
なるほどですね。
いや本当そう、本当それはね、なんかね、もしもこれから映画監督を目指す人がいたとしたらですよ、本当2人で撮れるぐらいのことを、なんか覚悟みたいなもんですかね、あれって、だから監督になりたくてやると多分できないと思うんですよ。この映画を撮りたいって気持ちさえあれば、実は監督何人いても大丈夫だと思うんですよね。まあ相手にもよると思うんですけど、印象さんでも本当良かったってありますけど、
そうそう、多分誰でもまあ2人でうまくいくとは思わないですけど、でも2人だからできることは間違いなくありますよね。
どうでしょう、あのお仕事一緒にこうされてですね、今回、共同監督ということですけれども、あのお互いのここはちょっと演出とか監督をご覧になっててすごいなと思われたところとかありますか？
やっぱり細部を僕も細かく考え、ものすごく細部が気になるんですけど、さらにその先の細部まで気になるところがあるってことですかね。あの樋口さんがなんかその絵を作ろうとするときに、その気になるところが持っててやってるっていうのがやっぱりすごい、あそうなんだ、まあ、だからそれを望んでお願いしたところがあるので、逆に良かったなっていうふうには思うんですけど、
樋口監督から犬堂監督ご覧になってどうでした？
やっぱりね、あの役者の皆さんと話をしている時の、そうなんだろうな、あの正面を向いてるようでスッと、要はなんだろう な思い通りにさせるっていうこと以上に、何かを引っ張り出す時にうまくこう かわしながらその人に何かをさせるとか、わかりますこの話って、なんかすごい、なんか、ね、
そうか、そう、逆に俺今どう、俺はどうしてるんだろうって今の聞きながら思ったけど、
すごいなみたいな、
客観的に見られるっていうのはどういかがですか？
いや別にそうなのかっていうふうに思うっていうか、
どうしようみたいになるわけじゃないですか、こう台本読みながらこうさみたいになってきた時に、うまいなと思いましたよね、そういう時の。
もうそのお二人の、まあ、素晴らしい、演出とその作業 が積み重なって今回の作品になっているわけですけれども、
この映画、のぼう様をこう誰が演じるのかというのが最初の大きなポイントだったんじゃないかなと思うんですけれども、今回は野村萬斎さんが主演ということで演じていらっしゃいますが、野村萬斎さんを起用しようというアイデアは、これはどちらがどこからまた出てきたんでしょうか？
プロデューサーの久保田さんっていう人がいるんですけど、最初にシナリオを読んだ、
はい、
その久保田さんの上司、久保田さん、なんか誰かが萬斎さんはどうかなっていうのを言い出したんですよ。でそれまでに実は当てがなかったんですよ。できる人がいるのかなっていうのがあって、で萬斎さんって言われた時に、あもうそれはいけるっていうふうに、だったら大丈夫だと思って、それからはもう全く揺るぎないので、他だっていうか、だから誰も他に浮かんでないんですよ、完成するまで。
へ
え。やっぱりこう俳優オールスターキャストで映画作りたかったから、そのキャストの中に 入った時に一人だけポンとなんか違う空間に立てるっていう存在感っていうんですかね、まあ、狂言師なのでその演技そのものの質が違うところがあるから、あともう一つはこの映画のクライマックスの10分以上続く田楽踊りのシーンが踊りで2万人まとめるっていう設定になってるので、その田楽踊りを誰がやるんだっていうのがあったので、っていう考えた時、野村萬斎って言われたら、あ、それ本職じゃんみたいな、ってなったからは、で、だから逆に言うと簡単に決まった。
まあ、逆に言うとですね。
そうそう、だからいろいろ迷ってとか、あて当たったとかそういうことでもなくて、萬斎さんしかないなってなって、萬斎さんに脚本読んでもらった出演前に、ただすぐにやりたいって言ってきたので、萬斎さんが。すごい面白いから。その時はまだ誰も知らないシナリオだったんですよ。本にもなってないし、読んだのもそのコンクールの人たちだけだったので、あと記念順に出たぐらいだったので、だからその本当に新人のまだ会社員だった和田君が書いたシナリオだけど、萬斎さん全然気にしないで、これ絶対面白いからやるって、
ほ
う、うん、それからずっと待ってもらったんです。だから
そしてそれはもう7年前に決まってたんですね。
あ、そうですそうです、
へえ。樋口監督がご覧になって、うん、萬斎さんは演技いかがですか。
演技がどうっていうよりもね、やっぱりその身体能力がすごいんですよ。僕より1個下なんですよ。でもものすごい、そうなんですか、飛んだりとかバランスを取ったりとか、そういうのがもう超人的な身のこなしというか、あれは見てて本当に船の上で踊るじゃないですか、危ないんですよ。試しにやってみたんですけど落ちますよ、普通の人間だったら間違いなく。
そうですよね、
で
本当に水の上なんで、うん、普通の船なので、
はあ、
じゃないとこうならないので、揺れが、揺れを使って踊らなきゃいけないので、
はい、
普通にできる。
で、なんか揺れちゃいけないから揺れ止めの木の柱を水中に埋めたりとか、あとそのダイバーを用意して後ろで止めといてもらうとか準備はしたんですけど、むしろ揺れてる方がやりやすいって言われて全部却下ですよね。
は
ー、本当あれ、面白く踊ってるんですけど、すごいあれはね、誰にもできることではないというか、まあ、見ていただくと分かるんですけどね。
ものすごく簡単そうにやってらっしゃいますけどね。
あ、うん、でも本当は大変なん
ですよね。いや、これはもう本当、野村萬斎さんの魅力、もう見た方はもう萬斎さん以外もうないなと思うぐらい、もう本当ピタッとハマっている役なんですけれども、これをぜひご覧になるとき楽しみにご覧になっていただきたいと思いますが、さて、映画の中でこれちょっと脇といいますか、ね、サイドにいる役者さんのお話なんですけど、山田孝之さんが演じております大谷義次、これ私個人的にも結構気になる戦国武将の一人だったもんですから、すごく僕個人的に見てたんですけれども、よく山田さんにやってたと思うんですが、またああいうひげが似合う俳優さんって最近そういないんじゃないですか。いかがですか。
あれ山田君のひげ全部本物なんで、
本物ですね。伸ばしてもらって、
は
あ、ほっぺたまで全部ひげがなんですけど、あれもそのまま本当に本人にそのままにしといてもらって、
へえ、
衣装合わせてやるときに、いや、これしか仕事入れてないんで伸ばしますよっつって、もう本当その役に集中してどんどん伸ばしてって、
うん、あ、そうだったんですね。その山田孝之さんのこう魅力といいますか、非常にピンポイントで出てきて聞いてたなというふうに感じたんですが、そのあたりいかがですか。
先に上地雄介さんに三つ谷にやってもらおうって決めたんですよ。でそれはたまたまテレビ見てて、なんか彼の体がすごい甲冑が似合いそうで、それでバシッとしたエリート官僚みたいなその人間を、彼だったらその衣装と甲冑をつければビジュアルとして作り上げられると思って、で演技的にもやっぱりそのドラマたまたま見てたんですけど、すごいいい演技してたので、これも上地君でいいよ。で上地君を決めた後に、大谷をいわゆるバディものとして考えるっていうか、コンビものっていう時に誰がいいかなっていう時に、その山田君はいいんじゃないのかなと思ったんですね。山田君のちょっと真剣になった時のちょっとエキセントリックなそのタイトな感じと、それとその大きさの差とか、あと演技の質が上地君と山田君ってやっぱ違うので、そ そのコンビで考えて山田君は大谷やったらすごく良くなるんじゃないかなと思って山田さんに頼んでた。で山田さんは断るかなとも思ったんですよ、はい、三成の方がいいなって言うんじゃないかなと思って。
あ、なるほど。
でもすごい大谷に興味持って、あとそれも山田君らしいなと思ったけど、その大谷義嗣が面白いって言ってて、やっぱりこうあのちょっと翻弄される役じゃないですか、三成っていう取り憑かれた人間にいろんな意味で翻弄されていくっていう、そういう役柄がすごく面白いっていうのに興味を持ってくれて、それは山田孝之って人らしいなっていう、それが面白いと思うのもっていうのを思いました。
なるほどですね、もうなんかあの二人のやり取りをちょっとこうハラハラしながらこっち側はちょっと見てたなっていうのがあるんですけども、
まあ、僕ねこの映画の大体のなんか流れってのはお祭り、まあもう大体お祭りってその昔戦をやってたことをそのまま現代にずっと引き継いで今お祭りになってるってことがすごく多いじゃないですか、いろんなところで、
はい、
それで言うと、まあ、当時は本当にお祭りだったわけですよね、まあ戦ですけど、でみんなものすごいテンションが上がってる中で義嗣だけがもうものすごいテンションが何だろう一歩引いて見てるって冷静なんですよね。すごいそういうツッコミ役としてすごい面白かったなってありますよね。
ね、
勝手にやれとかですよ、ね、あれ最初のセリフですよね。
あの最初のカットがあれを撮ったので
、うんうん、あれからですか。
そうですよ、あのカットが一番最初のカットだったので、だから三成もいきなりあの一番テンションの高いあのシーンから撮らなきゃいけなかったので、上地君も最初ちょっとつかみづらくて、それが三成っていう人がこのシーンのこのテンションの時にどれぐらいに行けばその前が成立するのかっていうのがあったので、でもそれは相談してってバシッとでも決めてくれて、
うん、なるほど。いやまたこれはこれを話を聞いてみると面白いですね。
だってねバラバラに撮るんで、
うん、まあ、今回その2人の力がもう本当に結集された作品でございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、最後にですね、のぼうの城をご覧になる熊本の映画ファンの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。ではまず、犬堂監督からお願いします。
そうですね、あの僕も最初そうだったんですけど、歴史とかあまり詳しくなくてそのことを知らないってことをこの映画やるときどうなのかなと思ったんですけど、でも考えてみるとシナリオを最初に読んだときから全部頭に入ってすごい楽しかったんですよ。で実際に出来上がった映画もそういうふうに作ったつもりなので、あんまりその時代劇だとか歴史に詳しくないんだよなとかそういうことを気にしないで普通に楽しみに来てもらえれば存分に満足できると思うので、ぜひ劇場に来てもらいたいなというふうに思います。
はい、では樋口監督お願いします。
もう本当その通りなんですけど、本当あのなんていうんですかね、あの普通の映画よりも多分ものすごい豪華なことになってるし、あの見終わった後に間違いなくこうスカッと気持ちのいい気分になれる映画だと思いますんで、あの、ね、本当だったらこうなんだろう、おせち料理とかね、こうクリスマスプレゼントとかそういう感じの種類の映画だと思うんですけども、ちょっといち早く11月から公開になるんでね、ちょっとあの先取りした気分でハッピーになりたい人はぜひねこの映画を見て痛快な気分になってください。
はい、とにかく楽しめる、エンターテインメントになっておりますので、ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。ということで今日は、のぼうの城、犬堂一新監督とそれから樋口真嗣監督にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。